属性のストリームポッドキャスト。民族系のストリームはウェブ、動画、ラジオ、雑誌で日本の民族芸能や和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組ではそのプロジェクトのネットラジオポッドキャスト版として民族芸能にまつわるニュースや話題を取り上げつつ民族芸能の魅力に迫っていきます。本日第55回放送2012年8月23日収録分です。そしてお届けするのは東京から新島です。ということで、2週間ぶりの放送になりますね。西島です。無事に東北旅行というかですね、まあ東北の旅から無事に帰ってきまして、まあ帰ってきてからもあっち行ったりこっち行ったりバタバタと忙しい日々は続いて、まあようやく一段落したかなという、まあそういう、状況ですね。まあちょっと夏バテ気味というかですね、さすがにあちこちいろいろ行ったんで、家でゆっくりしたいなぁと思いつつも、まあいろいろあったんですが、ざっと、整理するとですね、8月の2日から始まって、8月の3、4、5、6、7、8と、青森県の、今別町、大川台というね、津軽半島の先っぽの方の、町で、荒間踊りという、芸能を毎年やってるんですが、そこのお祭りに参加、してきました。はい。まあ、今年もね、天候にも、まあ、なんとか雨が降るかなって言われてたんですけど、なんとか天候にも恵まれて、やってきました。はい。で、それで、今年はね、その後に、秋田県の能代市の、二つ井町というところの、梅内駒踊りというところにね、お呼ばれしまして、そこでいろいろ映像を撮ったりとかインタビューしたりとかっていうことを、してきました。はい。これが、10、11、12、13、14と、だから2日の夜から始まって15の朝まで、朝にようやく東京に帰ってきたので、約半月ですね。はい。約半月の、東北旅行から帰ってきた東京は暑いという。ね、それは東北の気温になれますよっていう感じだったんですが、休む間もなくですね、16日の夜にはまた夜行バスに乗って京都に行った後に、帰ってきて、また東京に行ったりとか、まあ、バタバタ、してるんですが、今日は、まず、二つ井、駒踊りについて、二つ井の梅内駒踊りに参加させていただいた、ところの話からしていこうかなと思います。はい。で、これどういうきっかけで、ここに、呼ばれたかというとですね、前に、民族系のストリームにも出演いただいたんですが、ここの、梅内駒踊りをやっている安井さんという方がですね、僕と年齢が非常に近い、若い方なんですが、ぜひ、ちょっとうちの駒踊りを盛り上げてほしいということでお話をいただいてですね、2月ぐらいから、準備を、今年入ってから割と準備をね、やり取りしながら始めて、で、今回、まあ、本当にだから民族系のストリームがきっかけになってつながった、方のお家にお邪魔して、で、そこを拠点にいろいろ、地域のね、歴史なり、今の状況なりっていう話を、聞いていきました。はい。で、まずこの立地ですかね。どこにあるかっていうと、秋田県って、いうのは大丈夫ですかね。わかりますよね。青森の、南の日本海側の、秋田県ですけど、まあ、いわゆる秋田市からは、かなり北に行った方に、能代という、町がありますが、まあ、能代工業とかって言ってね、バスケの街とかっていうので、有名になったところですが、 あのね、スラムダンクの山王工業のあのモデルになった、ような、あの、そういう、まあ、今でもバスケが非常に盛んなところなんですが、その能代市は海沿いなんですけど、日本海側なんですけど、そこから、岩手県が内陸の方に行ったところに二つ井町、旧二つ井町っていうのがありまして、今はもう能代市と合併してるんですけど、まあそこはですね、非常に林業が昔から盛んで、秋田杉、日本一高い、日本一その背が高い60メーター以上ある、秋田杉というのが生えてたりとかですね、集落で管理している林があったりとか、まあ、昔から非常に林業が盛んだった土地なんですが、そこに盆踊り、盆踊り、8月の13日、毎年8月の13日に、盆踊りとして伝わっている、駒踊りがあるんですね。はい。駒踊りって言っても、駒踊りだけじゃなくて、三匹獅子舞。はい。いわゆる三匹獅子。ササラ踊りとかっていうふうに、言われてたりしますが、もともとは多分太鼓ついてたんですが、今太鼓つけない独り立ちの獅子舞の三匹獅子が、まああって、で、その後に、棒術があって、その後に、薬効踊りがあって、で、そして、駒踊りがあるという、まあそういう構成になった、一つのね、まあ大体全部で、一回一時間ぐらいのものを場所変えて、二箇所でやるみたいな、形に。まあ、昔はもっといっぱいいろんなところでやったらしいんですが、まあ今は二箇所で、まあ、大体二時間ぐらいで終わる、コンパクトなお祭りなんですけども、まあ、それに、参加してき、ました。はい。で、ですね。ほいほいほい。で、まあ、どんな感じで行ったのかというとですね。まあ、安井さんのところに泊めてもらって、で、8月の、13日が本番で、8日、だから5日前ぐらいから、毎日ね、夜、5時ぐらいから、あ、5時じゃない、7時ぐらいから2時間ぐらい、公民館でね、初めてやる人の練習があったりとか、まあ、もともとやっていた人が、踊りを思い出す準備期間があって、毎日集まって練習して、まあ、子供たちに教えたりとかですね、そういう場があるんですが、そこに行かしてもらって、話聞いて、で、次の日もし、予定空いてたら、話聞いて、みたいな、ことをしてました。はい。本当に手探りでね、安井さんの、いろいろな協力もありながらという、形だったんですが、ここの駒踊りは、まあ何がすごいっていうとですね、まず、まあパッと見で言うと衣装がすごいんですよ。はい。駒踊りって、まあ、僕、荒馬踊りっていうのもやってますけど、まあ荒馬はもう本当に、人は、あれは、大川台の荒馬踊りは、馬として踊ってるんで、人が乗ってるっていう感じじゃなくて、なんで、人は割とこう、なんていうのかな、まあ地味な格好でも、まあ反転とか着たりとか、まああるいは割と動きやすい格好で、で、あと馬もまあそんなにね、ごてごてしい、派手な、衣装ではなくて、まあ黒の、布で覆ってある、馬の枠をつけてやる踊りなんですけど、ここの駒踊りは、騎馬なんですね。騎馬っていうかですね、武者なんですよ。で、武者が騎馬に乗った駒踊りっていうことで、馬も、すごい衣装がきっちりした、武者に出てくるようなね、衣装がきらびやかにつけた馬、ですね。なんて言えばいいのかな。馬揃えとかっていう、昔の閲兵式みたいなのがある時に装飾された馬みたいに、すごい綺麗な、きらびやかな衣装をまとって、さらに人もですね、鎧をつけて、 な肩とかにこう、肩びらをつけて、で、後ろには、旗も刺してるというね、非常に派手な衣装で、踊る、コマ踊りなんですね。で、話聞いていたら、まあ、このコマ踊り、動き自体は結構、単純というかですね、シンプルな動きをするんですが、ただ勢いがめちゃくちゃすごいんですよ。上下の動きを勢いよく、若い人たちが列をなして、まあ大体8人ぐらいでやるんですけど、それが、まあ非常にダイナミックな動きをするので、それだけその綺麗な衣装を着ていながら、もう、毎回必ずどこか壊れると。で、で、それで、壊れたところを試行錯誤しながら、日々作ってるっていう話を聞けてですね、それすごい面白いなって思って。で、例えばどんなことがあるかっていうと、武者の、肩に、乗ってる鎧の肩の部分ある、ありますよね。段々になってる。肩のショルダーパッドじゃないけども、それ段々になってる。あそこが昔は紙だった。段ボールとか厚紙だったんですね。で、それでずっとやってたんですけど、まあ、それだけ激しい動きをするんで、汗をかくと。暑いと。で、暑い上に、しかもその、やるたびに、汗をかくんで、何ですかね。非常に汗をかくんで、ふにゃふにゃに常になってしまうんですよね。はい。で、ふにゃってなってしまうので、毎回作り変えないといけないので、どうしたかっていうと、アルミに変えたんですよ。金属のアルミに変えて、まあ、アルミだったら、まあ、ちょっと重いですけど、厚紙より。でも、繰り返し使えるしっていうので、でもそしたらこう、やってると肩怪我しちゃう。アルミの断面がきついんで。なんで、こう、また、テープで、丸く補強したりとかですね、人の怪我が、できないようにしたりとか、防止する、はい、のがあったり、しました。で、まあ、話聞いてたら、定期的にそうやって、まあ、年の補修はあったりするんですけど、どこか大きい大会とかですね、あるいは、ここ面白いのが、東京二つ位会っていう、東京の二つ位出身者のお祭りっていうか、集まりがあって、で、そこに、何年かに一回、呼ばれるんですね。郷土芸能が。っていうか、まあ、ここの二つ位町っていう地域が、その郷土芸能団体が13団体かな。ぐらいありまして、まあ、それぞれにそれぞれ芸能がバーって、さっき言った駒踊り、獅子、まあ、ささら踊り、薬踊りとか、あと番楽とかが、いろんなのがね、すごい近い地域の中にいっぱい、伝わってるんですが、それがその1年ごとに、順番で、持ち回りで東京二つ位会っていうのに呼ばれるらしいんですけど、それに合わせて、その衣装を新しくしたりとかですね、工夫してこう、よりかっこいいものにね、しようっていう、作り変える時があって、で、その時に、まあ、いろいろ細かい工夫とかですね、ここの紐の部分はこうしたらいいんじゃないかとか、ここに鈴つけたらいいんじゃないかとかですね。話聞いてたら、ここ壊れたから、ホームセンターとかに、なんか材料買いに行って補修するんじゃなくて、なんか買い物してても、これコマのあそこの部分に使えるんじゃないかっていう目で見ちゃうと。もうだからもう完全にコマ踊りのとか、のというかですね、もう本当にコマ踊り中心に、思考回路が回ってるというね、非常に素晴らしい話を聞けたんですが、まあ、それだけこう、楽しみで、地域で伝承されているということでした。はい。で、まあ、話聞いてて、で、どういうところでやるかというとですね、まあ、お盆の行事、盆行事で、盆踊りとしてやるということで、最初に、お寺さんが、その地区のお寺さんがあるんですけど、 なんて言ったかな。善徳寺というお寺さんがあるんですけど、そこに、まず最初に、善徳寺さんの方を向いて、まあ、奉納というかですね、して、で、そこから、昔はその、各地区の何箇所かでね、各地区っていうか、そこの、梅内地区、梅内の中でも本郷っていうところらしいんですけど、本郷地区の、中を、何箇所かでぐるっと回って、やったと。いうことだったらしいです。はい。で、まあ話聞くと、その、なんていうかですね、いや一応その由来とか遠隔とかがあるので読むと、慶長年間佐竹、吉信公が、水戸から久保田へ転、潜伏の際、まあ、領地替えの際、それを、まあ、その、領地替えして、落ち込んでる殿様を慰めるために、私たちの先輩が始めたものと言われております。そして一つには、盆踊りとして、お盆にソ連の霊を慰め、仏の霊として一つになって、喜び、また秋の豊作を祈り、神に感謝し、神と共に喜び、一年の苦しい農作業を家族と共に噛み締め、7日7夜歌い踊り、ただ一つの慰安として今日に、至っております。ということで。まあ、盆の、まあ、供養、先祖供養っていうのもありますけど、まあ、それを名目にして、その地域のまさに娯楽というかですね、楽しみでやってたんだっていうことを、まあ、昔の人はよく、昔の人っていうか、まあ、歴史をよく知ってる人は、強調してましたね。はい、とにかくこれが楽しみでやってたんだ。だから、その、逆に、本当に娯楽が、テレビとかなんとか、娯楽が出てきた時に、まさにこう、廃れていってしまう。だからそれはもう本当に娯楽としてやってたから、そういう、違う娯楽が出てきた時に、まあちょっと廃れていってしまうっていう、問題があったらしいんですが、まあ今は、もう一回ちょっとちゃんと、やらないといけないっていう意識がね。まあ、戦争を挟んで、少し途絶えた時期もあったらしいんですね。戦争を挟んだ後ですね。で、その間に、NHK の、例の番組、宮田テルが、やっていた、なんだっけな、ふるさとの祭りとか、民謡とかっていう確か番組があって、その時にだいぶ、形を少し変えて復活して、で、それ以来、いろんなところに、まあ、何箇所かに出るようになって、だんだんこう、今の、やってる形になってきたと。まあ、その時の踊りとか、衣装とかも、だいぶまた工夫していったという話だったんですけど、でもまあ、ここの本当に、コマ踊りは、まあ、その、楽しみで、娯楽でやるんだっていうか、まあ、自分たちのね、ためにもやるんだっていうのがあって、すごい生き生きしてるというかですね。だから、さっき言ったみたいに、その、昔からの意思を大事に受け継ごう、保存していこうっていうよりは、もっといいものを、あるはずだ、見せたいんだ、みたいな。やりたいんだっていうことで、その辺すごい貪欲にやってる感じがありましたね。はい。それはすごい面白かったです。はい。その変化することに、そんなに、いい方に変化することに、違和感がないというかですね、むしろ積極的にやっていこうという、了解が取れている地域だなっていうのは、感じました。はい。で、そうですね。まあ、若い人も、なかなか練習に来れないっていうのはあるんですけど、全くいないわけじゃ全然なくて、まあ、規模はね、そんなに大きくない集落なんですが、若い人集まったり、子供たちも、昔は、子供たちやってなかったらしいんですが、夜行踊りとか、あと、駒踊りの練習もね、し始めていて、まあ、これからちょっとどうなっていくのか楽しみだな、という、ところだったりするんですけど、まあ、でも、それでもやっぱり子供たちに積極的に参加してほしいっていうので、あれこれね、試行錯誤してるみたいで、練習来たらね、アイスあげるよって。 アイスで子供を釣ってて。まあでもそういうのは結構いろんなところでやってるんで、まあ、そう、子供のね、興味をいかに引いていくかっていう、練習へのモチベーションを高めていくのかっていうのは、まあ一つ、大事なところかなと。まあそういう形で踊りは意外と今結構その人数がいるんですけど、問題がちょっとあるのはお囃子がいないと。いうのが、今、悩みどころらしくてですね。で、お囃子は、まあ、通常、その、踊りをやってた、若い時に踊りをやってた人が、まあ、その、抜けて、お囃子の方に行くみたいなのが割と、よくあるパターンらしいんですが、まあ、駒踊り、まあ、夜行踊りは、年齢ある程度行ってもできるんですけど、駒踊りはもう、激しい跳ねる、ジャンプする、縦に、ジャンプして、しかも、かなり激しい動きをするので、ちょっと若い時しかできないかな、という、芸能なんですけど。で、で、太鼓はまだ頑張れば、なんとかなるっていうんですけど、笛が今、かなりピンチで。で、ここは、どちらかというと、その太鼓よりも、笛の方、まあ、太鼓と笛とセットなんですけど、どちらかというと、笛の方が、結構その、重点が置かれているところでですってね、笛の、その、師匠みたいな人が、今、ずっと通して弾いてる、吹いてる人が、一人しかいないと。まあ一人ずっと吹きっぱなしで、まああと、助立ちというかですね、まあ今習ってる人とかが何人かいたりするっていう感じで、笛がいないと本当にでも、できないし、しかも辛い、変わるがるわる吹かないとかなり辛い、というところでね、それも試行錯誤して、今、とりあえずその指の運びだけでも覚えようっていうので、まあちょっと相談も持ちかけられて、リコーダーみたいな感じで、笛のね、位置が、息が全部音になるっていう、しの笛、リコーダー式のしの笛みたいなのが最近あるらしいんで、それを取り入れて、なんとかしようみたいな。まあそういう、動きもあったりするそうですが、まあこの駒踊り、もう、地域の人、当日残念ながらちょっとね、ギリギリで雨が、まあ降ってしまって、まあ、かなり強い雨だったんで、大丈夫かなと思ったんですが、ギリギリで、本当に、小雨というかね、ギリギリやれるだけの、雨量になったので、無理やりというかですね、なんとかやれたんですけども、その中を僕は生中継したりとかですね、カメラを持って、ぐるぐる回りながら、こう、ビデオ撮ってたりしたんですけど、雰囲気はやっぱね、良かったですね。だお寺でやって、その住職さんが見てるんですよね、それを。で、それで今年もありがとうっていうのでお酒出したりして、で、その後に、公民館の前でもう一回やるみたいな。その地域の、お祭りだなっていう、まあ、根ざしてるお祭りだなっていうので、とても面白かったです。で、まあ、このコマドについてはまた、DVD にしたりいろいろやっていくので、交互期待というかですね、追加、続報をお待ちください。はい。で、まあ、このコマドの由来とか変遷自体もかなり気になるところ多いんですけどね。はい。まあ、アラマン踊りとの関係とか、あと、春駒との関係みたいなのが、まあ、ちょっと気になるところではあるんですが、今度これについてもまたしっかり、調べていきたいなと思います。はい。で、まあ、それから帰ってきて、京都に、まあ、ちょっと野暮用を行った後に、行ったのが8月の、18日に、第14回、子供民族芸能大会というのに行ってきました。はい。で、これは毎年やってる、全日本郷土芸能協会さんの主催で、主催で、日本財団さんの、 と共催というかですね、支援を受けてやっている、大会で、今年はですね、ざっと読むとですね、今回の全国子ども民族芸能大会は、東協会の東日本大震災郷土芸能復興プロジェクト事業の一環として、協会会員枠の2団体を、復興支援枠として招聘しますと。で、その2団体を含む全国から集まった8団体の子どもたちが、元気に民族芸能に取り組む姿を紹介します。どの団体も各地域の特色がよく現れている芸能ですという、うんぬんということで、毎年子どもがこう来てやる、芸能大会の全国各地で、民族芸能に取り組んでいる子どもたちがこう発表するっていう場なんですけど、でもその子供たちが、大人顔負けというかですね、まさに達者というかですね、すごい技を持った子供たちが、来て、今年もまさに、そうだったんですが、ざっと、紹介するとですね、復興支援枠で来たのが、岩手県の田野畑村の、菅野久保獅子踊りですね。で、宮城県塩釜市の、塩釜神楽もそうですね。で、その二枠が来て、で、あと福島県田村市の、大倉大々神楽保存、大倉の、大々神楽が来て、で、東京の奥多摩町から、川野の車人形、愛知県の豊田市から、さなげの棒の手、で、広島県の、庄原市かな、から火場工人神楽、熊本県の八代市から、宇柳盆踊り、在日海外団体として、神奈川県横浜市の、中国獅子舞と、という、団体が出場した大会でした。はい。で、これ、順番に紹介していくとですね、場所は、千駄ヶ谷の日本青年館で、やりました。はい。で、今年からちょっとね、今までは、無料だったんですが、財政的なこともあって、今年から、ちょっと有料になったんですけど、それでも、映画一本見るぐらいの、値段で見れ、これだけたっぷり、いろんなところの芸能が見れるというので、全然お得になったんですが、だいたいやったのは、14時から5時ぐらいまで、3時間ぐらいですかね、休憩挟んで、やったと思います。はい。で、今回は、僕も、祭りスターをね、日本の祭り応援マガジン、祭りスターを売りに、売り子として、お邪魔しまして、で、当日結構ね、子供民族芸能大会では16部か。はい。売ることができました。買っていただいた皆さんどうもありがとうございました。はい。やっぱりでも、手売りすると買っていただいた方の顔もわかるし、そこで話もできるので、いいですね。そこでいろいろ出会った方もいらっしゃいますし、はい、いい出会いができたかなと思います。はい、それで、順番に、途中、あんまり、最初の方、売り越してた関係もあってあんまり見れなかったので、ざっくりとした紹介になるんですが、最初は、福島県田村市の大倉の大々神楽、からでした。で、大倉の大々神楽は、出雲流の神楽の一つで、古事記や日本書紀などの、神話を題材として面をつけて舞う神王と呼ばれる舞と、主として、神を招き、 清めるための、閉塞や、剣などを持って、素面で舞う鳥物舞合わせて36座で構成され、神王大神楽、鳥物を小神楽と呼び30種類の舞が、伝えられています。うんぬんということなんですが、ここはですね、まあ、大倉大隊、神楽保存会というところがやってるんですが、まあ、子供たちの神楽は平成4年から中学生を対象に始まりましたが、現在は小学校4年生以上で、まあ、練習をしていますということで、子供たちがね、神楽を踊るようになってきているというので、まあ、今回参加されたらしいんですけど、この方たち、その後に打ち上げもあったんですけど、そこでいろいろ話を聞いたら、今までなかなかこう、外に出る機会なかったそうなんですが、まあ、とても気さくな方々で、面白かったし、特に良かったのがですね、飲み会の、みんな集まって、その、ホテルの一室で、全団体集まった合同の飲み会があったんですが、その、団体紹介の挨拶の場でですね、もう、皆さん、こう、全部終わって、衣装着替えられてきてるんですが、ここの大倉大隊神楽の、あるおじいちゃんがですね、ひょっとこの衣装を加工して、飲み会に来られて、で、それで挨拶をするときに、ひょっとこの舞というか、その、持ち投げをね、ひょっとこの舞として、やられていたという、ちゃんとこう、飲み会用にも演目用意して来られてるっていうのがね、素晴らしいな。そこまで含めてやっぱりお祭りなんだなっていうのが、とても、よくわかる。いや、これぐらいやっぱり、芸を持ってる人たちは、その、飲み会でも、こんなに楽しいんだなって。まあ、他の、団体さんもね、いろいろ、挨拶の中に工夫とかね、それぞれの持ち味が見えて、とてもいい飲み会だったんですが、はい、そんな、方々でした。はい。で、続いてはですね、豊田市さなげの棒の手ですね。はい。で、この棒の手っていうのが、この愛知の、まあ、トヨタもそうなんですが、まあ、愛知の名古屋とかトヨタとか、まあ、そのあたりで、今でも非常に盛んに行われてるんですけど、いわゆる棒術のことなんですね。で、棒術がま、芸能化したことで、もので、結構歯の激しい演舞が繰り広げられるという感じなんですけど、はい、ざっと解説を読むとですね、およそ460年前、戦国時代に足軽、かっこ、農民兵は、戦の中で身を守るための武術を、習い、得得したのが始まりです。江戸時代になると棒の手は技を男踊りの形に変え、おまんとと呼ばれる、行事。村人が、村の表札を馬の蔵に立て、五穀豊穣を祈り、侍大将馬印を立て、文長久を祈り、神社仏閣へ献上金、米、塩、酒などを奉納する、まあ、という、そういう行事があったんですね。それをおまんとと言ったらしいんですが、それの警護隊として、神社仏閣で披露する演技、奉納する演技として変化してきましたと。で、特に熱田神宮や龍泉寺、さなげ神社で、幕府から、まあ、奉納が許されたということで、全国にの類のない農民武家が変遷を繰り返しながら現代まで伝わってきましたということで、まあ、農民の武家、武術なんだということで、まあ、四号かな四つ号かちょっとわかんないですけど、書いてあるかな書いてない。読み方書いてない。四つの、強度の強と書いて、なんて読むかちょっとわかんないですけど、四号地区の、棒の手保存会は、五自治区で三流派、鎌田流、藤巻剣刀流、剣刀流を継承し、会員数も多く多彩な演目があり、愛知県下でも有数な棒の手どころとなりましたと。で、今回は子供にあった棒や小立ち、なぎなたなどの、なぎなたじゃないかな、長刀などの、演技を披露しますという、ことでした。はい。これも非常にキビキビと動いて、 まあ、民族芸能、踊りっていうとちょっとまた、違うというか、まあ、雰囲気が、違う感じも、するんですが、結構ね、棒術っていろんなところにあるんですね。その棒の手だけじゃなくて、棒術っていうことで広げると、その荒間にも立ち振りという、芸能があって、それは結構日本海側、に多く、北陸とかですね、分布してたりとか、あと三匹獅子舞とセットになって、棒の手、棒術が、駒踊りのね、ところとかも広がっているので、一つ棒系の芸能っていうくくりでも見ていくと面白いのかなと、はい、思いました。はい。で、続いてですね、何だろうかな。塩釜神楽ですね。はい。じゃあ、柳盆踊りですね。八代、熊本県の八代市の、柳盆踊り、です。で、この柳盆踊りもですね、格好が非常に、特徴的で、白装束に黒ずきん、黒い帯というので、白と黒のコントラストが、非常に、幻想的なというかですね。まあ、西門内のね、盆踊りとかも、にも通じるような、まあ、不思議な雰囲気の、踊りでした。解説を読むと、柳盆踊りはいつ始まったかは不明で、まあ、江戸時代初期、八代城主の細川忠興公の頃、盛んになったと伝えられています。昔から柳神社で、裏盆に、伝承されてきたこの盆踊りは念仏踊りで、特に女踊りは、京舞風な緩やかで止まりのない、振りに独特な叙情的な、表現があります。指先の動きが独特で、柳生まれのものでないと踊れないとも言われています。うんぬんというので、で、衣装は白装束に黒覆面と、座頭傘で顔を隠している、いでたちから、亡者踊り、亡者、亡くなった者、亡者踊りとも、呼ばれています。現在は、柳神社の夏と秋の例祭での奉納と、お盆の8月14日は、柳小学校で踊り、その後、初盆を迎えた家の庭、もしくは座敷で踊られます。上柳小学校の運動会では全校児童と地区の皆さんで踊りますということで、はい、この盆踊りも非常に、独特の雰囲気でですね、ちょっと変わった動きがあったりしてですね、手を上に上げてこう体をのけぞらせるようなね動き、足を上げて。まあ、ちょっとシェーみたいな感じになるちょっとおおっていう不思議なアクションが入ったりですね。であとお囃子がこれ、地元でどうなのかちょっとわかんないんですが、ほぼなくてですね、音頭取りさんの歌だけでやってました。はい。でこの音頭取りさん歌歌ってる人も子供がやっていて、中学生ぐらいですかね、がやっていて、それも非常に上手くてですね、その、子供たちだけでこの、盆踊りが繰り広げられる情景っていうのが、まあとても、見てて面白いし、で、すごかったなと。で、見てたらですね、音頭取りさんも、二人いたんですけど、足を動かしながら、うまく自分のこう、歌でちゃんと盆踊りのリズムが取れるように、節をつけながらこう、踊ってるの、歌ってるのが見えてですね、とても良かったですね。はい。これのその衣装とか踊ってる感じとかぜひね、一回、YouTube にあるかな。まあ、画像でもいいので、ぜひ、見ていただけたら面白いかなと思います。はい。でですね、続いて、見たのはなんだ。で、休憩挟んで、川野の車人形。これは東京ですね。はいはいはい、はい。どれだ。はいはい。東京都奥多摩町の川野の車人形で、これは何かっていうと、川野の車人形は、小河内ダムの、湖底に没した、まあ、湖、ダムの底に沈んだ旧小河内村の川野地区に、まあ、古くから使われる郷土芸能で、人形芝居から発展したものとされています。三輪船型のろくろと呼ばれる箱車に人形使いが、 黒へ、国へを着て乗り、手足を巧みに使い、浄瑠璃の語りに合わせて人形を操るものですと。で、元は素朴な人形使いから始まり、はじめは一つの人形を二人がかりで操る方法が、伝えられていましたが、120年ぐらい前に、まあ、現在の姿になっていると思いますと。で、以前は大人だけで演じられてきましたが、過疎化、高齢化による後継者不足から地域の子供たちも参加していただき、再来や今回のような公開が近づくと、大人、子供が一緒になり練習に励んでいますということで、はい、子供もやってたんですけど、この、ろくろって、なんて言えばいいのかな。人間が、こう、乗ってるんですよ。人間が座るじゃないですか。で、座って、座布団にじゃあ座るとしますよね。で、その座布団が、キャスターみたいなやつで動くようになってるっていう感じだと思うんですね。で、だから、座ったまま移動ができると。で、まあ、座布団に座って足を投げ出すじゃないですか。で、まあ、少し、座布団っていうか、その、台の高さがあるので、台に座って、まあ、足を投げ出して、その足を人形の足にするんですね。で、自分の前にはその人形があって、で、それで、操ってると。まあだから、一人で、手足を動かす、人形の手足を動かすっていうために、その、自分はその車、台に、ろくろっていう台に乗るという、まあそういう、芸能なんですが、まあこれが結構巧みに動いたりとか、舞台を所狭しと、駆け巡る様とか、あと、まあ、人形をぐるぐる回してポイッと投げたりとかですね、かなり、激しい動きもしたり、セリフ回しも面白かったりして、会場内笑いが起きてたりとか、とてもいい芸能でした。はい。で、まあね、ダムに沈んだ芸能、村の芸能でしたが、こういう形で、伝承が続けられているということで、まあ、ぜひこちらも頑張ってほしいなと思います。はい。で、続いてはですね、ヒバコウジンカブラですね。はい。これは、広島の、庄原市の、東条地区、東の城と書いて、なんていうのかちょっと、東の東条地区と西条地区、西の城と書いて、西条地区、東条町と西条町の一円で中世の名残と見られる廟と呼ばれる、小さい共同体が残っており、廟の、名前の名と書いて廟ですね。で、の信仰の中心が、元山三宝光神です。芝光神神楽は、元山三宝光神に奉納される祖霊信仰の神楽で、鎮魂の要素を残しているものが特色と言われ、特に託戦、神がかり、がある、神楽なんですね。まあ、神がかりっていうのは、まあ、踊ってる途中に、まあ、神が降りてきて、まあ、意識を失って、意識を失うっていうか、まあ、神がかり状態になって、もうだから自分の意識じゃなくて神が降りてきて、それでなんか託戦を、言うっていう、まあ、そういう、神がかりの儀式を残しているというところです。で、まあ、平成13年8月25日に、ヒバコウジンカグラ、登場講演会を設立し、子供カグラ塾の支援体制を確立しました。で、現在は月2回、第2、第4土曜日のヒバコウジンカグラ、社の社中の方から指導を受けていますと。で、まあ、演目は七段の中のカグラの基本舞として、曲舞、優香な、榊舞、天祖降臨の際に、先導した猿田彦による荒舞、猿田彦の舞を、まあ、今回は演じてくださったんですが、まあ、これはやっぱり、中国地方の神楽っていうのは派手というかですね、音も、非常に、太鼓の音も非常に、リズミカルで、さらにその、舞も、回転しながら激しい舞を舞うというので、まさにそれに、たがわぬ、激しい芸能だったんですけど、結構ね、棒をぐるぐるぐるぐる回して、こう、それこそ剣舞みたいな、剣舞とか演技みたいな形で、派手に立ち回ってたのが印象的な、はい、ところでした。いや、やっぱりね、子供とはいえ、 どうやって練習してるんだろうって、その月2回の練習でそれだけなる、まあ絶対自主練習もしないと、とてもじゃないけどね、あれだけうまくなれないというか、好きでやってないとできないんだろうなっていうのが、見れる。はい。神楽でした。ヒバコーチの神楽。ちょっとこれ大人の神楽というかですね、そっちも見てみたいですし、神がかりも僕まだ直に見たことないんで、ぜひね、次は、ヒバ工人神楽、生で見てみたいと思いますが、あと、中国獅子舞ですね。中国獅子舞。横浜の中華街の、横浜山手の中華学校の、武士隊、舞うに、獅子の獅で武士隊という、まあ、クラブ活動みたいなところがやってるそうですね。はい。で、まあ、この中国獅子舞見たことある人は、わかると思うんですが、非常にこう、可愛いというかですね。犬っぽいというかですね。なんかも、もう完全に、日本の獅子舞と違って、もう完全に、前足、後ろ足もかなりモフモフしてて、で、目とかもかなり、大きくて、瞬きしてたり。獅子舞のね、目が瞬きするような、ものがあって、これはもう本当に、一度見てほしいんですが、かなり動物的な可愛さがある、獅子舞で、台湾とか中国でも今でもやられてるんですが、まあ日本の中華街でも伝承されているということで、現在その武士隊の隊員は小中学合わせて35名余り、在籍していますと。で、まあ、そのいろんなイベントの旅に意欲的にこう活動しているということなんですが、はい、まあ、これ大人気でですってね、この4頭出てきたんですけど、それぞれがこう、客席に行って、一人ずつお客さんを噛んでいくっていう。まあそういう、結構でも獅子舞でかいんで本当に飲み込まれるかっていうぐらいの迫力なんですけどね。でもその顔が IQ あるんでどこか憎めないというか、まあそういう獅子を、舞ってくれました。はい。で、インタビューでもしてたんですけど、これはお囃子、シンバルみたいな、金と太鼓とっていう、感じなんですが、なんか、ちゃんとしたリズムが決まってないらしいんですね。その時その時で割とアドリブでやっているっていう話をしてて、ちょっとびっくりしたんですけど、それが結構難しいところだったということで、意外とでも、ね、今、そんなにそこまでアドリブでやり続けてるっていうところも、珍しいので、今度どうやってこう、ね、リズムを決めてるのかとか話聞いてみたりしたいですけど、横浜中華街とかね、行けば、折に触れてやってるので、意外と、遠いようで近い芸能かなという、気もしました。で、最後を飾ったのが、杉の窪獅子踊りでした。これは幕踊り系の獅子踊りで、まあ、鹿というよりは、なんて言うんですかね、獅子の、鹿踊りで、獅子踊りで、言うと、東北の太平洋岸に位置する岩手県の田野畑村の、杉の窪獅子、地区に、伝わる杉の窪獅子踊りは、その昔、武井三日月の御事が、国づくりの最中に鹿に助けられて、その恩礼のために踊った鹿島獅子踊りの、流れを組むものと言われています。ということで、田野畑小学校は、の児童は、昭和54年、1979年から、杉の窪、獅子踊りに、取り組んでおり、これまで運動会、学習発表会、卒業にあたって、引き継ぎ式など発表の場を広げ、村内外の大会に出場するなど継続した活動を続けています。で、東日本大震災では田野畑村でも多くの家屋が流され、尊い家族の命が犠牲になりました。全国からの温かい、人々の支援に感謝しながら、元気に活動を続けることを精一杯踊ってみせたいと思います。ということで、ここの獅子踊りは、 紅白のね、幕をつけて、舞う、獅子踊りで、で、元は、杉の久保獅子踊り保存会でやってる時は、早着替えして、その獅子踊りが変わって、剣舞をやるというので、下は、鬼剣舞みたいな、衣装をつけて、やっている獅子踊りだったんですけど、やっぱりね、獅子踊りはいいですね。いや、ずるいっていうのもあるのかな。まあ、ね、獅子、鹿がいっぱいこう、円になって出てきて、それをこう、群れている様というかですね、やってる様が、まあ、その円になってる中に、妙にちっちゃい獅子がいたりとかして、まあ、それも可愛かったんですが、やっぱり一人一人ね、足の上げ方とか動きとかも違って、うん、だ、子供がやってもやっぱりその踊りに一人一人個性あるなっていうのが、よく見れましたし、うん、ね、今回は震災で、田野畑村大変なことになって、いるという中で、まあ、こういう獅子踊り続けているというので、ぜひ頑張ってほしいなと思います。あ、で、さっき復興支援枠のその塩釜神楽抜かしちゃいましたね。はい、これも紹介するとですね、塩釜神楽は、宮城県の塩釜市の塩釜神楽なんですが、塩釜神楽は、古くは、延文5年、1360年の塩釜神社の、神馬、神馬、神の馬と書いて神馬戦場の、祈願場にその記録が残りますが、現在の芸能は大正後期から昭和にかけて確立、されたもので、出雲流の神楽と伊勢神宮の流れを組む大神楽との演目を伝承している民族芸能で、塩釜神社例大祭の時に、演舞奉納が行われています。第三小学校、塩釜第三小学校の郷土芸能クラブでは、平成13年度に塩釜神楽の鯛釣り舞を披露するクラブとして始まりましたと。で、まあ、当時の、小学校3年生が、総合的な学習の時間の中で体験的な、取り組みの一つとして取り上げ、それをきっかけにクラブ活動で行いたいという一同がいて、クラブが発足しました。で、塩釜神楽保存会の方々にご指導をお願いしています。現在では、小学校3年生から6年生まで、毎年20名前後が活動しています。で、発表の、場は決まっていて、まあ、神社とか、お祭りとか、市民芸能祭でやっているそうです。はい。で、これ、お囃子もね、笛に太鼓に、子供たちがやっていて、で、しかも、まあ、鯛釣り舞ですね。鯛を釣る、非常に縁起がいい神楽をやっているというので、これも、なかなか達者なものでした。はい。あ、でもね、やっぱりその、鯛釣り舞素晴らしかったんですけど、でも、ね、黒森神楽のやっぱり鯛釣り舞見ると、やっぱりこう、一人で、こう、場をね、引きつけるだけの力っていうのは、やっぱ、逆に、こう、黒森神楽すげえなっていう。ここは、ま、子供なりの、こう、素朴な面白さというかですね、訴えかけるものがあるんですけど、やっぱり微妙な演出とか、黒森神楽とかが、すごいなっていう、思うところがあったり、まあ、そういう同じ似たような演目での違いとか、その、やり方の差みたいなのも、見ていくと面白いと思うんですが、まあ、あとはね、笛太鼓もここは自前でやってるっていうのがすごいですね。やっぱ、笛と、踊りはね、頑張れば、やってるとこ多いですけど、お囃子まで全部やるってなると大変なので、はい、ぜひ、ぜひ頑張ってほしい。まあ、あと小学生ですからね、よく、それ、自分が小学校の時、そんな神楽とかやってたら、すごい楽しかっただろうな、とか。思うんですけどね。まあ、それは、まあ、振り返ってみてなのかな。まあ、わかりませんが。はい。そんな感じの、子供民族系の大会レポートでした。はい。で、その次の日はですね、何をしてたかというと、同じく、日本青年館の、今度は中ホールでですね、伝統文化研修セミナー、第9回、伝統文化研修セミナーというのがありました。これはまあ、芸能のね、披露だけじゃなくて、今の芸能の伝承されてる現状とかを、もうちょっと一歩踏み込んで考えてみようじゃないかっていうので、まあ、事例報告とか、シンポジウムがある、まあ、そういう、 イベントだったんですが、まあこれ、本当はね、すごい豪華なイベントだったんで、もうちょっとやっぱ人数来てほしかったんですけど、まあ全然、人が全くいないということではなかったんですが、もっともっとね、いろんな人に聞いてほしいなっていう、そういうイベントでした。はい。中は非常に充実してましてね、まず、一番最初はですね、これも毎年恒例になってるんですが、芸能とかね、お祭りの写真をずーっと撮られている、羽賀秀夫先生というですね、もうもはや伝説的になっていると言っても過言ではない、民族写真家の、民族系の写真家のですね、羽賀秀夫先生が、講演を1時間ほどやられていまして、羽賀先生はなんとね、1921年、大正10年生まれですね。はい。で、それでもう講演をもう、たっぷり、1時間近くやられて、で、今でもそのお祭りに行って、写真撮られているそうで、非常に、気象公園として子供の祭り春夏秋冬正月ということで、全国の祭りの、写真をこう紹介しながら、その地区でどういう子供たちが、芸能に関わってるか、どういう形で、その地域に関わってるかっていうのを、もう本当に、全国、飛び越えながら紹介していくっていう、非常に、羽賀先生節あふれる、面白い公演でした。やっぱ、羽賀先生の、特徴っていうかな、面白いなって思うのは、詐欺舞、つわののさぎ舞を紹介するときにですね、まあ、あれ有名な芸能なんですけど、非常にこう、なんていうの、元はね、京都の祇園祭でやられてたっていう白い、詐欺の格好をして、翼を広げる、仮装みたいな芸能なんですけど、まあ、そのさぎ舞を紹介するときに、子供はその詐欺舞できないから、どうにかね、でもその詐欺舞に関わりたいっていうので、まあ、小さい小詐欺を作って、まあ、それはお遊戯としてやってるっていうのを、すごい、嬉しそうに紹介するというかですね、素晴らしいものとして紹介するっていう、まあ、目が輝いててですね、だから、なんていうのかな、まあ、それは、いわゆる民族芸能的な視点から、民族芸能というかですね、まあ、歴史的文化財的というか、には、まあ、全く新しいものになるんですが、それについても、まあ、なんとかその芸能の素晴らしさを、その地区の子供たちにも、やらせたいというかですね、やりたい今の人たちの心の動きとして、まあ、紹介されてたりするっていうのが、まあ、とても、面白いというかですね。まあ、羽賀先生ならでは の視点だったなとか思ったりとかですね。まあ、それこそ正月に何してるみたいな正月飾りの話があったりとか、まあ、あとその、女人禁制で、まあ、子供も、あんまり出汁に、乗らせてもらえないのが、お祭りの時だけ、その、出汁に、お祭りの休みの、お祭りで出汁の引き回しをしてる休みの時だけ、その子供がそこに、触らせてもらえて、で、その時に親と、話をして、地域の、憧れとその、地域に対する愛着とかっていうのを獲得していくんだっていう話とかっていうのは、とても、印象に残りましたね。はい。ということで。で、事例報告、は、実際にね、それに取り組んでらっしゃる、方々の、事例報告で、事例報告の、は今回3つあったんですが、1つは菅野久保、今回子供民族系の大会出演された菅野久保獅子踊りの、田野畑村の田野畑小学校の校長、先生の早川先生が報告されて、で、あと、今回はまあ震災も絡んでということで全て被災地だったんですが、田代島の獅子舞というのを、石巻市の田代島獅子舞保存会会長の、尾形さんが、報告されました。で、3番目は、 福島県の、浪江町の、受け戸の田植え踊り、の、受け戸芸能保存会副会長の佐々木さんが、受け戸のその田植え踊りについて報告されて、まあ、本当にもう、まあ震災があって、ゼロからというかですね、まあマイナスからというかもう、本当に芸能やっていいのかどうか、悩むところからもう始まって、で、そこからまあでも、本当に受け戸の話とか聞くと、もう受け戸地区、受け戸のその、浪江町っていうのは警戒地域に指定されてもうバラバラになってるんですよね。子供たちも、避難地域がバラバラになってたりとか、まあ、なかなか、ね、集まったり、連絡取ったりする手段、機会がない中で、やりましょうと。受け戸の田植え踊りもう一回ちょっとやってみましょうって声かけて、久しぶりに集まってくるメンバーがいたりとか、あと、まあ、まあ、子供たちの中でも、その、ご両親とか親族の方、亡くなられてる、子供さんとかが、そうやって亡くなってるのに、こういう芸能とかしていいのかって、ちょっと悩んだりしながら、いや、でも、むしろちゃんとそういう供養のためにとか、お父さんお母さんのためにも、やるといいんじゃないっていうふうにして、まあ、だんだんだんだんこう集まってきたりとかですね。まあ、食べ踊りをやるっていう、まあ、大きな大義名分というかですね、名目ができたことでもう一回出会った、その地域の人たちが、一つのことに向けてやっていってる状況。まあ、でもそれでもやっぱり、その練習するにしても、今一回一回のその、交通費、まあもうバラバラのところにいるんで、交通費とかはやっぱそれぞれ出してもらったりとか、あるいはその佐々木さんが持ったりとかですね、かなりカツカツのところで、やってらっしゃるという話、まあかなり生々しい話も、聞いたんですが、でもそれで、そんなきつい中でもその芸能やっぱやる価値がある、価値があるっていうか、うん、芸能をやらないと、そういうその地域のコミュニケーション、とか地域の今まであったつながりとかが保てないでいるようなそういう、状況っていうのがまあ聞けたので非常に貴重な経験だったなと、まあ本当に生の声ですので、でこの様子実は僕ユーストリーム中継もしてたんですけど、まあちょっと昼間の時間帯ということもあって視聴者数はあんまりいなかったんですが、ぜひねもっと多くの方に聞いていただきたい、方事例報告でした。はい。でこの後ですねパネルディスカッションが、この3つの事例報告の後に、パネルディスカッション地域再生の基礎民族芸能を支える子どもたちというのがありまして、これはまあ毎年そうなんですが、コーディネーターに、国立歴史民俗博物館名誉教授の小島富子先生、を据えて、パネラーに、国学院大学兼任講師の久保田博道先生、宮城県教育委員会文化財保護課 保存活用班技術主査の、小谷雄介さん、国立教育政策研究所教育課程調査官の、田村学さん、東京文化財研究所名誉研究員の星野博さんという、まあこの面々で、その地域再生の基礎、民族芸能を支える子どもたちということで、まあ、民族芸能、まあ、地域が、まあ、今結構、まあ、震災も含めて、震災だけじゃなくて、まあ、過疎高齢化もそうなんですが、かなり、まあ、地域がやばいことになってるところに、まあ、何から手をつけるかっていうと、やっぱり子どもたちだろうっていう、話をしました。でも、まあ、やっぱりその、学校とその民族芸能っていうのが必ずしも相性が良くないという話も出てまして、例えば、学校教育っていうのは、まあ今までまあ特にそうだったんですが、まあその、民主主義にのっとって、 全国の子どもたちに、一定の基準の、同等の教育を受けさせるということで、なかなかね、地域色出しにくいところもあったりとか、まあ、あとその民族芸能っていう風になると、宗教性っていうのがどうしてもその出てきてしまうと、例えば、今回でも、まあ、盆踊りとしてやるって言ったら、まあ、仏教だし、神楽っていう風にやると、やっぱり、神道が、まあ、大きく影響してしまうので、まあ、そうなってくるとね、例えば、キリスト教のうちの、子供が、ちょっとね、踊れなかったりすると、ちょっと踊る機会、学ぶ機会みたいなのが奪われてしまうっていう、まあ、そういうジレンマみたいなのは当然あるわけなんですが、でも、それでも、結構学校の方針次第、まあ、特に、具体的に言うと、校長先生次第で結構そこら辺の方針がガラッと変わったり、考え方とかそれ辺のうまくやり方っていうのがガラッと変わったりするっていうのが今現状らしいですね。はい。で、まあ、そういう中で、まあ、うまくなんとかやろうとしてる先生がいる一方で、まあ、そういうのが、うまくいってない、ところもまだまだ多くあるというので、まあ、正直本当にこの民族芸能を、教材化する、まあ、マニュアル的に教材化していくとちょっとね、語弊はあるんですが、ケース、バイケースで当たれる柔軟な、人材というのが、まあ今、切に求められているというところだったりしますね。で、まああとは、どうやってこう、高校生とかね、地域に子供なり人なりを、呼んだり集めたりするかっていう話をして、まあそれは復興支援とか、まあどうやってやるかっていうのにも関わるんですが、まあやっぱりソーシャルメディアとか、まああとマスコミとかをうまく、伝承者の側がうまく使って、例えば、これは小谷さんが紹介してた例だったんですが、もう今、バラバラに避難しちゃって、誰がどこにいるのか分かんないし、どう連絡をつけていいのか全然分かんない状態の時に、祭りやります、何月何日に祭りやります、ここに来てくださいっていうのを、かなり自覚的にこう、マスコミとか使ったりとか、まあ、あと Facebook も当然使って、マスコミなりソーシャルメディアなりをこう、自在に使って、なんとかその、祭りっていうことで集まってもらって、そこで連絡をつけて、今後の、まあ、その地域の、活動のためにまたそこでつながっていくっていうのがあったそうです。はい。ではそういう本当に、ソーシャルな、人と人とのつながりの形とかですね、試行錯誤っていうのはまあ震災のところは本当に身も蓋もない形で必要余儀なくされているからこそ柔軟にね取り組んでるということがあるので、そういう最前線の話が聞けたのがこれまあ良かったなというのが思いです。はい。でまあこれからどうやってね子供とその民族芸能、今の民族芸能をどうやっていくのか、まあそれはもう完全にまあ、信仰の問題も当然ありますけど、まあ、信仰とかその保存、どうやって守っていくかっていう問題もありますが、どうやってね、やってる方々のモチベーション、を持続させるのかっていうのも同時に考えていかないといけないのかなと、どうやってね、その芸能がまあ、負担になってる部分もあると思うんですが、まあ、その負担がやって、その負担を押しのけてでもやっぱりやって楽しいなって思えるものじゃないとまず続かないと思うんでね。ぜひぜひ、まあ、研究者の側からもそう、どうやったらうまくできるのかっていうことを具体的にこういう場を通じて考えていけたらなと思いました。はい。はい。ということで、まあ、一人で、ガンガン、話している、そんな状況ですが、そう、今度、9月9日にですね、名古屋でイベントやるので、ぜひ、皆さんお越しください。はい。告知、ここで、民族系のストリームの方ですでに出てますが、民族系のストリーム in 愛知、和太鼓からの挑戦状ということで、2012年の9月9日の、19時から21時、場所は、ガマイキさん、自治バイポータルの、ガマイキさんのお寺の朝禅寺というところでやります。名古屋駅から、名古屋から、近い、犬山線の、中尾台、の駅の、まあ、徒歩5分ぐらいのところにあるお寺さんなので、 もし名古屋周辺の方、ぜひ、お越しください。はい。で、中何話すかというとですね、和太鼓からの挑戦状ということで、まあ、さて、題名からして物々しい雰囲気ですが、普段は、民族芸能が、まあ、民族芸能ストリームの主な話題ですが、今回のテーマはなんと和太鼓です。民族芸能を愛しすぎるがゆえ、和太鼓嫌いな人もいるかもしれませんし、和太鼓と民族芸能って違うの?という人もいるかもしれません。今一度和太鼓ってなんだ?と、皆さんと考えてみませんか?ゲストは今回初出演の、堀江達郎さんと、松田直也さんです。それぞれ、和太鼓も民族芸能も造形が深いという、まあ、稀有な経歴の持ち主です。さてさて和太鼓をめぐってどんな面白い話や、際どい話が飛び出すことやら、交互期待ということで、はい。ということで、ユーストリーム中継ももちろんしますのでね、9月9日日曜日19時から21時、ぜひ皆さん、お楽しみにしてください。はい。ということで、まあ、お祭りの方は、相変わらず、相変わらずいろんなところでやってるので、皆さん要チェックでね、やってください。そろそろね、盆踊りのね、最後の、波が来ますので、皆さんのお近くの盆踊り調べていってみてはどうでしょうか。東京近場だと、あそこ。錦糸町のね、河内温度、が、29、30と、8月29、30とありますので、そちらも、要チェックでお願いします。ということで、エンディングに行かせていただきたいと思います。民族系のストリームでは皆様からの感想を待ちしております。番組についての感想や今後取り上げてほしい民族系のや和太鼓の話題、ニュースなどを募集中です。民族系のストリームで検索するとサイトに行けると思いますので、そこからメールフォームで投稿していただければ幸いです。サイトの方では、取材した民族系のの動画や取材記、あるいは民族系の関連のニュース、イベント情報、この、放送のポッドキャスター、メールマガジン、またフリーペーパーなども、フリーペーパーや祭り下なども掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。まあ、他にも広告の募集やイベントの生中継サービスなどもやっていますので、よろしくお願いいたします。ということで、はい、ということで、今回久しぶりの、一人放送になりましたが、意外とまあ喋れるもんですねっていうか、まあ今収録のためにですね、部屋を閉め切って、しかもクーラーを切って、収録をしているので、非常にもう汗だくになってますが、まあ、この後はおとなしく風呂入って寝たいと思います。はい。それでは皆さんも夏バテに、お気をつけて、ありがとうございました。